皆さんおはようございます。途上の歩みデボーションタイムの時間です。今日のテーマは愛の実。聖書箇所はヨハネの福音書15章16節から17節。お読みいたします。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。今日はこの2節をゆっくりと学びたいと思っていますが、有名な聖書の箇所であります。しかしこの意味するところが何であるかということは、なかなかはっきりと理解しにくい箇所かもしれませんね。まず第一番目の質問ですが、主は私たちを選んだだけでなく、どんな働きに任命されたのでしょうか。ここで、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。もちろんこれが、いわゆる十二使徒、特別に選ばれた人たちのことだけを意味すると限定的に捉えることもできるでしょう。しかし、この選びということは、単に使徒と選んだということではなく、クリスチャンとして、神の子として、神様の愛に生かされるものとして、私たちが罪と罪禍の中から選ばれて蘇り、永遠の命を持つものとなった。この事実をここは記していると理解することがふさわしいと言えるでしょう。ですから、私のことであり、あなたのことであります。ですから、あなたが選ばれて、あなたが任命されたのであります。それではどんな働きにあなたは任命されたのでしょうか。コリント第2の手紙の5章の18節から20節を見てください。そこには和解の務めをイエス様が私たちに与えてくださったとパウロは書いていますね。19節、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。この私たちというのは、限定的な十二弟子とかですね、特定な弟子たちのことを意味しているのではなく、クリスチャンすべての者たちに与えられた使命として、任命された役割として、この和解の務めがあるということが委ねられた。これは私たちの使命として、この和解の言葉を述べ伝えていく、ここに私たちの任命された働きがあるということができますね。20節では、こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。キリスト様のことを人々に語り、和解の務め、神様と人々が和解していく、すなわち人々がイエス様を信じて罪を許され、永遠の命を与えられて、深い神様との交わりの中に入れられていく。この和解を実現するために、私たちは選ばれ、任命され、使わされた和解の使者であると、このようにパウロは語るわけですね。またこの和解の務め、福音を携えて出ていく私たちですけれども、一体どこへ行き、どんな実を結ぶことが期待されているんでしょうか。私たちはとどまるのではない、出ていくのだとここでは示されていますね。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであると。任命されたのは、私たちが今のところにとどまっているのではなくして、出て行き、そこで実を結ぶ、そしてその実が残る、こういう働きを私たちがするように、神様からイエス様から任命されたのだというわけですね。どんな実でしょうか。もちろん和解の務めを与えられた私たちは、神様と人との和解、すなわち救いの出来事がそこに起こるということ、すなわちこの実は救いの実ということができますよね。でも、そのあなた方の実が残るためには何が必要か。救われて終わりではないんですね。救われた魂が、一人一人が愛の実をそこで豊かに経験していかなければ、実は残らないのであります。救いの実は愛の実であります。救われた者たちは愛の中に生かされる者として、今までとは違った価値観、 キリスト様の愛が私を取り囲んでいるという愛の出来事の中に、愛の環境の中に自分が置かれていることをしっかりと理解するときに、その実は残るんですね。ですから、和解の務めは、神様と人とが愛の関係においてしっかりと結びつき、愛の実として、神様から愛された実として、その人が自覚し、その実が残り、愛の実を結んでいく、そのように理解することができますね。適用ですが、あなたは自分の使命をどのように理解していますか？あなたはどこに行くように召されたのでしょうか？この流れで考えると、私たちはすぐに伝道者、いつでも伝道するために私たちは任命されたのであって、人々の魂を神様に勝ち取らなければ、救われる人たちが自分の働きの中で具体的に現れなければ、私たちは選ばれ、任命されたその責任を果たしていないのだ、とこのように理解する人も起こってきますね。そうしますと非常にこの言葉が、大きな重荷となって、一般の信徒の方々のうちには感じられてしまうんですね。神様によって救われて恵みを経験したんだけども、でも行って救いの実をそこに生み出さなければ、救われた役割を果たせない、救われた意味を全うすることができない、クリスチャンとして評価される、そういった生き方ができない、人が救われて初めてクリスチャンになったということを公に言えることではないだろうか。そんなふうに考えてしまう人も起こってくるんですね。でも、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るということは、単に救われる人が起こるということだけではないんですね。もちろん、この和解の務めを果たすということによって、人々がイエス様を信じ、救われるということ、このために私たちは生かされているんだという自覚は必要ですが、でも、この実は私たちが一人で行っていくものではないんですね。あなた方が行って実を結び、これは共同体の働きであります。私たちの群れとして、この和解の務めを委ねられているのであって、一人一人が具体的にそのことを、一人が一人を救わなければ、一人が十人を救わなければいけないのだという意味ではないんですね。行って実を結ぶ。これは私たちが本当に愛の交わりを持って、このイエス様の和解の務めを受けた者として、和解させられたクリスチャンとして神様の恵みに生き、恵みを喜び、楽しみ、そしてこの素晴らしい人生を与えてくださった神様を褒めたたえていく、この愛の交わりの中に、人々が神様との和解が何よりも大事だということを知って、でそこに加えられていく。だから愛の交わりがあるから、そこに加わるから、その実は残っていくわけですね。あなたの使命は、キリストの体なる教会のメンバーとして和解の務めを担っていく、この群れの一部として与えられた賜物を忠実に生かしながら、生かされている和解を与えられた者として今を喜び感謝し、自分の人生を十二分に心から味わい、充実した思いを持って生きることなんです。一日一日を喜び、神様に感謝し、そしてそのことを機会があれば証しをしていく、そういう営みの中に教会があるときに、教会は全体として本当に生き生きとした愛の実をそこに結実し、そこにまた新たな人たちが加わってくることができるんですね。だからこれを共同体の働きとして私たちは理解していくことは必要ですね。あなたはどこに行くんですか？この交わりの中に行くのであります。そして交わりとしてまた主を知らない方々のところに出ていくのであります。私たちは決して一人で何かをするように召されているのではないんですね。自分の生涯の働きについて今日静まって考えましょうとここに記しましたけれども、自分自身の人生、それは与えられた賜物を用いて、与えられたハセバにおいて、主を喜び、感謝し、そして主の愛を十二分に味わい、それを内側から人々に表していくという、このごく自然な、ごく平凡な人生を生きるということなんです。その中に、教会という交わりを通して神様は、ご自身の働きを前進していくんですね。ですから、第2番目の質問、どうしたら実が残るのでしょうか。これは、愛の実として、 愛の交わりの中に人々が迎えられていくときに、その実は残っていくんですね。使命を与えられたクリスチャンが切に神様に祈りに求めるべきものは何でしょうか。それは、私たちの胸に愛が豊かに実現し、具体的な営みの中に神様の愛が見えるように、そのような胸となっていくことこそ私たちの願いですね。神様との和解がどんなに素晴らしいかということを口先で言葉で言うのではなく、行いと真実をもってこの具体的な教会の生き様の中に示していきたい。これこそ私たちが天の父なる神様に求めるものなんですね。あなたの御心がこの群れの中に具体的に行わせてください。私の家庭に、私の心に、あなたの御心が実現しますように。私自身がイエス様の愛に満たされて、イエス様の愛を生きることができますように。これこそ私たちの切なる求めなのであります。なぜイエス様は何でもという言葉をここに加えたのでしょうか。私たちが本当に神の教会、神様が選び任命し、そこに一つの大切な神様の体なる教会を立て上げようとしてくださっているんだから、だからこの教会が本当に神の教会として力強く、一人一人がそれぞれの役割を担って喜んで使命を果たしていく旨になるように、そのために必要なことは何でも神様は叶えてくださるということですから、必要なことを大胆に祈っていく、欠けたるところを補ってくださいと神様に心から祈り求めていく、この切なる祈りが必要なんですね。何でもっていうのは、だからどんなことでも切に切に祈っていいんだよ。こんなことを祈っても叶えられないんじゃないだろうか、こんなことを祈ってもダメじゃないだろうか、そういうことを考える必要はない。あなた方のその群れにおいて、そしてあなたの生活において必要なことは何でも祈っていく。神様の栄光が現れる出来事を求めて、神様の愛が具体的に広がって拡大し、和解の務めが実現していく、その状況が作られていくために必要なことであれば、私たちは何でも父なる神様に祈り求めていいということですね。そして祈るならばそれを叶えてくださるということなのであります。適用に入りますが、あなたは本気でこの主の約束を信じていますか。本気で信じたいですね。あなたのなすべきことと神様がしてくださることをはっきりと理解していますか。私たちは願い求め、そして主から力を与えられ、主の備えてくださる機会を生かして用いて、神様が働くことを本当に待ち望んでいくということですね。この行って実を結びと書いてありますけれども、これは私たちが自分の力で実を結んでいくんだということではないんですね。私たちが従って神様のお言葉に生きていこうとするならば、神様がそこに実を実らしてくださる。私はブドウの木、あなた方はその枝です。この御言葉にとどまり、イエス様にとどまるならば、豊かな実が実ると約束してくださいました。同じですね。私たちが忠実に、ああそうだ、私たちは和解の務めを与えられたのだ、教会としていつもそのことを願い求めていこう、主よ、私たちにあなたの実を与えてください。私たちの実として、私たちが大切に育て上げていく、その新しい実を与えてくださいと心から祈り求めていく、これが私たちですね。そして具体的に、実が実って残るための苗床と言ったらおかしいですけども、愛の交わりを具体的に私たちが築いていくこと、これが私たちの働きですね。御言葉を語り、御言葉を生きる、そして愛の交わりを築いていく、これが私たちに与えられた役割です。人が救われるのは神様のご計画の中、神様の御業であります。私たちのなすべき事柄は、愛の場を作る、愛の実が残るように、その愛が深まっていく交わりを絶えず祈り求め、また実践していくということですね。あなたはそのことを信じて歩み続けているでしょうか。教会は生涯のものであります。生涯かけて私たちはそこに具体的な神様の愛の場を築いていくんですね。3番目の質問、イエス様はここを含めて4回互いに愛し合うことを命じています。互いに愛し合いなさい。なぜこのことを強調されるのでしょうか。それは教会が 何よりも大切なのは愛を見せるということなんです。愛を生きるということです。だから教会は伝道することと愛し合うこととどちらに力点を置くべきでしょうかと問われるならば、愛し合うことなんですね。伝道伝道伝道とひたすらに伝道をすることを強調する教会もあります。でも主が求めておられるのは、互いに愛し合いなさいという、クリスチャンとなった神様と和解された私たちが、今度はクリスチャン同士深い許し合っていく一つの群れとして、男も女もない、高齢者も若い人もない、奴隷も自由人もない、すべての人が神様の愛の中に一つとなって、互いに受け入れ合い、愛し合い、助け合い、支え合い、補い合っていく、こういった具体的な愛の営み、これが教会に求められていることですね。だから4回も、互いに愛し合いなさい、これが私の新しい戒めだとイエス様は口を酸っぱく言うわけですね。敵を内向きになってはいけないという言葉が、教会成長を目指す教会ではよく言われます。あなたはどう思いますか？内向きになっちゃいけない、いつでも伝道しなきゃいけない、まだイエス様を知らない人がたくさんいるんだから、そこに出て行って、そして福音を語って人々を救いへと導かなきゃいけない、このことが強調されるんですね。これも大切であります。でも、いつも原点は互いに愛し合いなさいという、ここであります。出て行って福音を伝えることが義務となり、それが互いの競い合いの原因となり、私たちのグループはこれだけ人を救った、私はこれだけ人々を導いた、このような業績を競い合うようなことが教会の中にも起こりやすいんですね。私たちは愛を大事にするのであります。愛がなければ全ては虚しいのであります。だから教会は福音を語るということと愛を実践するということは一つなのであります。そして福音を携えて出ていくということは、愛の交わりなくして出ていけないということなんです。ですから、直接人を信仰に導く働き以外の仕事は意味がないなどとは思わないでください。教会は一つの体です。口の部分もいます。でも、指や足やお腹の部分の人もいます。福音を語って人々を救いに導く人だけが素晴らしいのではない。むしろ、目立たないところにおいて働いている人たちが高く評価されていく教会こそが愛の共同体ですよね。目立つ者たちがだけが教会の中で大きな声を張り上げていくような、そういう群れであってはならないのです。愛の共同体、互いに愛し合いなさい、ここに私たちの任命されたなすべき愛の実を作り出していく、結ぶべき、その課題があるんですね。イエス様を知らない方々をこの愛の共同体へと導いていくためにも、私たちはしっかりとした愛の実を教会のうちに結んでいきたいと思います。そのためには一人一人が本当にイエス様の愛に満たされて、イエス様の愛を具体的なそれぞれの小さな小さな働きの中で心を込めて表していくという、ごく自然な営みの中にあるんですね。教会はいつも自然体であります。いつも聖霊なる神様の働きに信頼して、一人一人が与えられた場所において喜んで忠実に感謝を持って仕えていけばいいんですね。どうぞ義務感や、あるいはプレッシャーの中で伝道しなければならないという思いになることのないように、あなたが喜んで主に仕えているならば、それこそが豊かな豊かな主のしもべとしての生き方なんですね。途上の歩み、ディボーションタイムでした。